の持っている富、豊かさというと、それはご自身の言葉を持って無から有を生み出している富です。ご自身の言葉で6日間かけて世界を創造されました。無から有を生み出した技、もしこのものが主に捧げ物をしようとするとき、その動機がいつも絶えず問われるわけですけれども、もしも自分自身の内にある人間的なヒューマニズムの愛で捧げ物をしたら、その捧げ物はそれっきりのものです。それで朽ち果てます。なぜなら質量保存の法則、エネルギー保存の法則に支配しちゃってされちゃっているものだからです。しかし神の愛によってなされる技、命の御霊の法則によってなされる技というのは、それらの法則に支配されているものではないんですね。その法則の中にアガペーが満ち満ちているわけです。その法則が作用するとき、つまりアガペーが働いたとき、ただ単なる朽ちる技ではなくて、神の技、無から有を見ることができるわけです。僕はそのことを念頭に置いてます。感じています。冒頭こんなことを言うつもりなかったんですけど、なんか賛美の中でこれが言いたくなっちゃったんですね。で、先週中尾さんが神のもとにある働きということで、各いろいろな働きについて語ってくれました。それは一つ一つは、私たち一人一人は主を頭とした身体なる教会の機関であり、その一つ一つの機関には機能、役割があって、それを成していかなければならない。その中で特に最後の方ですか、最低限ということで強調したのは祭司の務めということを強調していたと思います。最低限取りなす、祭職を担っていく、それが最低限のことだというふうに言っていましたけども、で、僕前にメッセージで予言を求めていきましょうって言ったことあると思います。みんなで一人一人誰でも代わる代わる立ち上がって予言することができ、教え合うことができるんだということを言ったと思いますけれども、今日はもう一度その予言ということなんですけれども、交わりの中にもたらされる予言ということを強調したいと思うんです。で、私たちは特に上からメッセージをいただいて、その特定の言葉を特定の誰かのところに使わされていって、その語るという予言じゃなくてね、ざっくばらんに言うと何気ない交わりだけど、もちろん人間的なサロンじゃなくて主にある交わりですよ。その中で一人一人は上からいただいた意識的な予言の言葉じゃない。本人は一生懸命予言で意識して言ってるんじゃない。ただ何気ない自分の言葉として話している。でもそれが実は予言が潜んでいるということがよくあるんですね。なぜこれをまた言おうかなと思ったのは、 前にもその前回の時にも言ったかも分かんないんですけれども、大概ねプロテスタント系の流れを組む教会においてはどこでもお互いに取りなししてるんですよ。祭司の務めっていうのはみんなやってるんですよ。あの特定の階層の人が担ってるっていうんじゃなくてね。でお互いに万人祭司という言葉を聞いたことあると思うんですよね。お互いに成してると思うんです。で僕ずっと不思議に思ってたのは、ルターがそういうふうに主張していて、その通り一般化してなされているのに、どういうわけか万人預言者という言葉聞かないんですよね。皆さん誰かどっかの教会で万人預言者という言葉聞いたことあります？だけどもそれをこの教会で初めて僕は出くわしましたよ。それを主張しているってこと。もちろん万人預言者、あの預言者という言葉使わないけれどもね、聖句を開いて主張していることにおいては明らかに主張していますよ。ちょっとそれ開いてみましょうか。一応前回開いたところをもう一度開いてみましょうか。ローマ人への手紙の12章からちょっと一箇所見てみましょう。ローマ書12章の、6節。私たちは与えられて恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさいと言っています。それぞれの信仰に応じて。で、今度、第一コリントの方から開いていきましょうか。14章の、31節。あなた方は皆が変わる変わる預言できるのであって、ほら変わる変わる預言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのですと。だけど預言預言って話題に出ないで、万人祭司はうまくこうなされている中で、どういうわけか預言だけはアウトソーシング、外注になっちゃってるところが結構あるんですね。個人預言受けたまわりますとか、クリスチャン新聞とか、なんか業界紙のね、広告に載せて、なんか特定の預言者のところに行く、あるいは聖会を開いて特定の預言者を呼んできて、その特定の預言にこう耳を傾ける。それ僕は不思議で不思議でたまらなかったんですね。なんで万人祭司だけ受け入れて万人預言者受け入れないのかっていうふうにね、ずっと不満に、なんか不思議に、だから改めて預言を求めていきましょうと言ったら、この前のお話で終わっちゃうんですけれども、何気なく交わり、特に使命を帯びてるわけじゃない、もう厳しい言葉主に示されて、誰それさんのこう預言しなきゃいけない、そういうことじゃなくて何気なく言ってる。本人は預言だなんて意識してない、語ってる本人意識してない、何が何だか分かんないでこう思いついたまま言ってるかもしれない。だけどもそこに預言が潜んでいる。それを先ほど呼ぶ木から見てみたいと思います。 ヨブ記一応3章開いておいててください。で今ちょっと言い忘れたんですけどもね、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと使徒ヨハネは最初の手紙で語っておりますけれども、祭司だけの務めであれば私たち花嫁の側の言葉、教会の側の問題点をこう取りなすわけですよね。主に向かって話していくわけですよね、上に。だけどもそこに予言がなければ、つまり上からの言葉、主からの言葉がなければ、それ交わりと言えます？双方向がなされて、縦の双方向がなされて初めて交わりと言えるんじゃないですか。だから僕は預言者と祭司っていうのは対になっているものだと思います。それがうまく機能して主との交わりと言えるんです。でそれで大概のあらすじというか大概の話、皆さんよくご存知だと思うんですけれどもね、ヨブの信仰生活、人生においてヨブとその友人たちの中で取り決められてるんじゃなくて、神とサタンとの間でもう一方的に取り決められて、その後ヨブとその見舞いに来た、試みに合ってるヨブのところに見舞いに来た友人たちとの交わりじゃなくて、ちょっとテキストとしてはあまり良くない交わりじゃない、議論の、取り留めもない議論の中にこう入っていく場面、ずっと続いてるんですけれども、その中で3章の、21節死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても、隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとはと、まさに予言の言葉じゃないですか。ちょっとこれ僕外しちゃいましたけれども前提条件何も言ってないんですけれども、私たちには天の御国の例え話として、畑に隠された宝の例え話のところ主は言ってると思うんですけれども、ちょっと念のため読んでみましょうか。ちょっとここを先飛ばしちゃったんで前提条件言いましょうか。言いますね。マタイの方から、13章の44節天の御国は、畑に隠された、宝のようなものです。人はその宝を、見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います、というふうに、これは実はイエス様のご自身が畑である私たちの地に植えられているという場面を例え話で言ってるわけですけれども、それはそのプレロ、内住のキリストを指すわけですけれども、実はそれは旧約の恵みではないんですね。まだ誰も旧約時代の信仰者は味わっていないんですよね。だけども先取りしたかのような言い方で、ここ呼ぶ記の方戻っていただきましょうか。 3章21節ですね。死を待ち望んでも死は来ない。もうサタンの策略にあっちゃって、もう死を味わいたい、死を迎えたい、死にたい。だけども死の方が去っていく。サタン自身殺したいのかも分からないけども、死によって止められてるんですね。ただし命を取ってはならないっていう、その歯止めがかけられてるもんだから、サタンもそこまでしない。だけどヨブは死を願っている。苦し紛れの嘆き、つぶやき、大したどうってことのないやっていう投げやりな言葉にも聞こえるんですけれども、実はこれが真理を知っているものの言葉、予言なんですよね。表面的に見たら投げやりなんですけども、つぶやきなんですけれども、でもそれが予言の言葉なんですよね。聞いてる友人たちはまさか予言だとは誰も気づかないはずです。結果をしている私たちであるからこそこのような言い方はできるわけですけれども、でもう一つ、今度19章の方に行ってみましょうか。ですね、16章の19節、19節から22節最後まで読みます。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって、涙を流します。その方が私のために神の取りなしをしてくださいますように。人の子がその友のために数年も経てば、私は帰らぬ、旅路に着くからです。まさに予言の言葉じゃないですか。イエス様本人を呼び求めてる言葉じゃないですか。20節の私の友はって言ってます。信仰の父と言われているアブラハムでさえ、いくらなんでも父なる神を初めから友とは呼べる関係ではありませんでしたよね。故郷のウルの地を離れ、カナンを離れ、信仰の遍歴の中で友という関係が生まれましたよね。私たち一人一人にとってイエス様は初めから友としてアプローチしてきてくださったんじゃありませんか。私たちは信仰が少しでも立派になる、その過程の中で友になってきてくださったんじゃないですよね。新約の恵みってそこなんですよね。主は初めから友として、ご立派になってから友になったんじゃないんですよ。私たちは最初から友としてくださったイエス様に親しみを感じます。私たちの信仰はもちろんよみがえりです。死と復活です。そして主の再臨です。主が迎えに来てくださることを楽しみにしています。関心を持っています。で、逆の立場、迎えに来る側の関心事、イエス様はオリーブ山から上げられた状態と同じ状態でまた肉体を持って迎えに来るとおっしゃっています。イエス様のその時の関心事、それは 私たち一人一人の信仰者の中においても、ある特定の信仰があるかどうかに関心を持っておられるんです。一般的な信仰じゃなくて、ある特定の信仰、これここから何回もドクター・ルークもメッセージしてますけれども、その箇所もう一度開きたいと思います。ルカによる福音書18章の、18章の8節ですね。ルカの18章週末のことをずっと語っている。そして人の子が来るのはノアの箱舟の状況、あるいはロトがそのソドムのところから取り去られた後の状態のようなとこに突如として来るんだということをこう全文の方で語っているわけですけれども、あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、再臨の時ですね、果たして地上に信仰が見られるでしょうかという疑問符で終わってますけれども、下の欄外中で原文の方では定冠詞がついているというふうに説明してますけれどもね、これ単数形の定冠詞使われているんです。ペインテスピステインテイン単数形の定冠詞、じゃあ定冠詞がついているかついていないかでどういう違いがあるんだというと、定冠詞ついていない場合は一般的な信仰になります。つまりイエス様のもとに10人の雷病人癒してくださるように尋ねていって、行って祭司に見せろと言って行かせて、一人だけでしたっけ戻ってきたので、9人はそのまま戻ってきませんでしたけども、戻ってこない9人だってある意味で信仰あるんですよ。それなりの信仰はあるんですよ。でもここでは特定の信仰、じゃあどんな信仰かということについてはここで何も語られていないんだけれども、ここじゃないですかという、そこしか見当たらないところを開きたいと思います。ヘブル書の12章2節、12章2節ね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ここじゃないですか。信仰の創始者であり完成者であられる方の信仰しか考えられないんじゃないでしょうか。確かにアブラハムは信仰の父ではありますけれども完成者じゃないんですね。完成された方はイエスの信仰だけなんです。このことを定冠詞は意味しているものと思われます。その実際の完全な信仰の持ち主が宝となって私たちの内側に植えられているということです。そこに期待しましょう。
はい、2週間ぶりです。まあ、今、兄弟がね、言ってくださった The Faith。まさに、今日のね、ウォッチマン2のこれ見てもらうとわかるんですけど、その証とは神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということである。これですね。そしてこれ、まあいつもね、あの私も何度も言ってきたんですけど、いわゆる恵みでね、なんかその恵みください、謙遜、忍耐、愛ね、あれこれあれこれ個々にこうバラバラにね求める、違うよ。神ってそんな、ケチくさくない。ね。神は、個々別々にそういったものをくれるんじゃなくて、とね。例えばそこに書いてあるでしょ？忍耐の欠如した者には幾分かの忍耐。愛のない者に少々の愛。高ぶる者に幾ばくかの謙遜。ちょこりちょこりと。神というのは、そういう出し惜しみをするお方ではない。いわゆる、本当の必要の満たしである唯一の賜物、ギフト。すなわち、御子イエス・キリストをすでにくださった。まあ、いわゆる清潔、清潔、ホーリネス、ホーリネスって言ってるけど、あの、ホーリネスの人よく事件起こしますね。最近はあの、牧師がひき逃げやっちゃった。牧師が。それもホーリネスの役付きの牧師ですよ。ひき逃げやっちゃった。みっともないね。いいじゃん、ぶつかっちゃったらさ、しょかってないじゃん、もうそこで。ごめんなさい。何だったんだろうか。ホーリネスってトラブルばっか起こしてるよ。はっきり言って。あの、裸でラブホテルから落っこっちゃった牧師もそうでしょ？有名な。そういうの違う。いわゆる清潔とかホーリネスっていうのはね、まあ見かけ我々がそうなってる、これは身だ。で、性っていうのは我々から出ます？愛、我々から出ます？謙遜、我々にあります？ない。それを知る者は幸いである。ないんですよ。ないから御子をくださった。我々に信仰がありますか？ない。だから御子をくださった。これが神の救いでしょ。この子をくださったというところを忘れて、あれこれあれこれ、だからおかしくなるんだよ。病気ばっかし、本当にこの業界は病気ばっかりしてるよ。いわゆる我々はね、愛、謙遜、力、実践といろいろ、まあ、ガラティア書にありますね。あの、ガラティア書、有名なね、御霊の実はこれだと。ね、愛、喜び、平安、ってやって、9つ。だけど、あの、実って言った時に、あの実は単数形ですからね。実は1個しかない。実は、御子です。うちにできるキリストだけが身なんですよ。これをそっちのけにして、私が高まる、私が成、ね、成果される、私が高くされる。今あるブログで、ある有名な牧師の教えをね、検討している方がいるんですよ。私もそこにちょっとコメント入れてんだけど、面白いですね。やっぱりね、神になりたいんですね。聖霊様をいただいてですね、なんかイエス・キリストも初めは単なる人だけど、聖霊様もらったから神になったんだみたいな教えをするんだよね。まあ養子論っていうのはあるんだけど、モナキなんとかとか言ってね、昔あったんだけどね、なんかそのこう自分がね、ステージが上がってこう神になりたいみたいな人がいっぱいいるわけよ。神と人が混ざり合って神になっちゃうとかね。ここにどうしても最後行きますね。なぜ？最も神になりたかった存在って誰？あのものがいるわけ。そのあのものがうじゃうじゃうじゃと我々をね、もう頭の中こねくり回してさ、ごちゃごちゃわけのわからんこと言い出して、結局言いたいのは何か、自分を高めたいんですよ。自分が聖となり、自分が清くなって、自分がね、 イエスのように高い生活を送る。そこにあるのは何？自分。I, my, me, mine。すべて自分、自分、自分です。わかる？巧妙なトリックです。巧妙なトリックです。我々は、自分は、どうなってんの？終わり。何もない。破産状態。クリスチャン生活は自己破産から始まるんです。ちょっと持ってる。こういう人が一番トラブルを起こします。私にはちょっとの愛がある。私にはちょっと謙遜。私はちょっとこういうのがあって、賜物があって、私は、これが最もトラブルを起こす。破産した人は幸いである。我々はもう破産者なんです。あの世界の GM が今破産しようとしている。まあ、なんか、ドイツの方と提携してね、助かりそう。チャプター11、いわゆる日本で言うと会社構成法ですよ。ああいう会社が今もうそうなってしまう時代なんですよ。我々は何に当てを置きます？自分、人、牧師、名もの役に立たない。唯一御子、この方のみ。これが我々にとってのね、すべてなんです。だから問題、必要がここにね、101って、なんで101なのか分かんないんですけど、我々にはいろんな必要が101、いろんな事柄があるでしょと。まあ中国のあれなんですかね、101っていうのはかなりたくさんという意味なんでしょう。我々にはもう諸々の必要が山ほどあるんです。問題は山ほどあります。で、皆さん一個一個の問題ね、これ解決した、これ解決したってやってってごらんなさい。もぐら叩きですから。次から次へとも、世の中はね、人生っていうのはトラブル、問題じゃないですか。だけどその101個の、まあ日本語で言えば108つ煩悩があるね。あの除夜の鐘ボンボンってやったところで煩悩は消えないんです。108つ悩み事がある、煩悩がある。しかしそれは問題じゃないと。なぜ？主が私たちの必要への答えだ。ですから唯一の御のみだということです。このね、いわゆる、まあ、その私最近そのブログに書いたんですけど、セルフ教、セルフ、自分教なんですよ。あなたは神の前高価で尊い、あなたは高価 VIP、 こんなの嘘です。あ、よくやる、本当に。それで今年はあの横浜で150周年記念でしょ。で5000人だけ集めるらしいですよ。なんもない、何のためになります？キリストはそこにいる？ No。 キリストは今どこにいます？私たちのうちにいる。普通のおじさんおばさんが普通の生活の中で、関わりの中で、今兄弟が言われたように言葉が語られる。だから私、あの水飲ました時もそうでしょ。主はある時にそのほら、水飲ませてくれたとね、この小さいものに水を飲ましたものを私にしたと。だけど水飲ました方覚えてないんだよ。主よ、いつそんなことしましたか。なぜ？あまりにも自然だからですよ。だからいつの自分が何やったかなんて全然覚えてないわけ。あのね、覚えてる人がいっぱいいるのね。私はこの日これをやりました、この日これだけね捧げました、この日これをやりました。いつ帰ってきますか？何が生きてる？自分です。セルフ教です。わかる？私たちはキリストのみというところに行けば全部必要は満たされる。で、本当の意味での豊かさということで今日ね、語りたいんですけども、父の仕事って、父って何でしたっけ？ヨハネの福音書で、父は、私の父は誠の農夫である。農夫である。で、今日本は農業がえらいことになってきましたね。米の値段も下がっちゃってる。で、補助金出して米作らないでくれって言ってるんだ。田んぼも作らないと余ってるから。だから自給率どんどん落っこちる。 で、一方でアメリカの方でね、どんどん米作って、で、もう米っていうのはこれ、あれですよ、国の根幹に関わる、一種のなんていうかな、戦略物資になってるんですよ。それも日本は自分でできなくなってるのね。どっかからなんかミサイル飛んできそうだし、日本全土を白場とかすとか、ちょっと妄想、あれの人ね、韓国のね、KCIA によって、プロファイリングされて妄想性人格障害という診断を得てます。皆さんもわかる、ここにもいたでしょ？妄想性人格障害者って何をやるか。もう訳のわからんことをやるわけ。だからあのキムさん、今、訳のわからんことをやってる。で、何をしてるか、自分を認めさせたいだけなのよ。特にアメリカに対して。だからオバマをひざまずかせたいわけよ。だから俺は核を持ってると。核実験やっちゃった。だから我々のね、考えとも全く違う、このプロトコルと言いますけども、その行動原理に従って、彼は彼の頭の中にあるわけ。しかも我々のプロトコルと全く別だからもう理解できないんですよ。これが妄想性人格障害者。だからあの人をね、下手に追い詰めるとやばいんです。やばいんです。あ、おかしな人とガチンコはダメなんです。ね。妄想性人格、何やるかわからんすから。そういう意味で、我々日本なんて今何もできなくなってんのよ。で、麻生さんだって、俺に聞いたって分かりゃしねえとか言ってって。かと思ったら、憲法上敵地攻撃ができますとか分かんなかなこと言って、また刺激してるでしょ、妄想を持ってる病気の人をね。本当にもう日本はね、主権国家じゃないんです。そして貧困が満ちてる。ね、貧困が今満ちてます。今日もテレビでやってましたね。母子家庭の貧困さっていうのをやってたんです。悲惨ですよ。本当に悲惨。それさっきの父子家庭。これも悲惨ですね。もう貧困なんです。約ね、貧困率日本はね、子供のうち7人に1人って言ったかな。ね。世界ナンバーワンです。子供が7人に1人がもう貧困なんです。もう中学までしか行けないとか。これはね、すっごい状況に今なってる。まさにね、この神の豊かさから遠く離されているのが日本です、今。ね。で、神は農夫。戻りますよ。神は農夫である。農夫の仕事っていうのは何かっていうと、種をまき、水を注ぎ、養分を注いで、それを育てる。ヨハネの15章。ヨハネの福音書15章で、まあ、これはもう有名な言葉ですが、私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫である。農夫である。そして、この農夫として、ね、子も同じ働きをしていると。私たちもキリストと一つになったものとしてね、もちろん祭司であり預言者であります。そして私たちもう一つ、農夫なんですよ。この、いわゆる実を産出するっていうのは、これは農夫の仕事なんです。工業じゃないですよ。金融でもないですよ。農夫です。農夫っていうのは、土にまみれて、労苦して、そこから収穫を得ていく。予期地、イスラエル人が予期地に入りましたね。出エジプトした後、アラノをさまよって、ヨルダン川を渡って、予期地へ入った。でその予期地へ入った途端に何？マナは止んじゃったんだよ。ね？マナっていうのは天から自動的に降ってきて、朝集めればよかったわけ。だけどそれはもう止んだの。予期地へ入ったから。で、予期地へ入ったら彼らは自らの労苦の実を食べたって言ってるわけ。その予期地にはいいものがいっぱい産出するんですよ。鉱物だとか植物、乳と蜜の流れる、ね、地と。そこから産出してそれで得てったわけ。我々も同じ。予期地に入ったらただ上からのマナーいただくんじゃない。自分で掘り起こし、自分で開拓し、自分で世話をして収穫を得ていくんです。これがキリストにある大人の生活。マナじゃないんです、もう僕らはね。 同じように子も父がしていることをしていると言いました。父がしていることって言ったら何ですか？農夫ですよ。それで私たちもキリストがしたように生きる農夫です。ロークする。種をまく。ロークする。世話をする。水を注ぐ。養分を注ぐ。そして収穫を得ていく。これが我々。ルカ10の2節見てください。ルカ、10の2節。主はね、こう言ってますね。実りが多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈れ。いわゆる、今クリスチャンがね、陥ってる病気はセルフ病なんです。自分が全て、自分が満たされ、自分が祝福され、自分が高められ、自分が何とかなる。みんな自分なんですね。これが今の、いわゆる日本キリスト教の貧困さです。で、そのために、この収穫働き手っていうのはじゃあ何をするか。この人たちは自分から離れてなきゃダメなんですよ。あのね、僕もね、バルコニーでね、試みたことがあるのね。種まいて何か出そうか。減った。まくんだけれど、出てこないし、出てきてもひょろひょろって変なのが出ておしまいで、実が結ばないわけよ。それはなんでかって言ったら、その植物に合った養分とか水やりとか世話の仕方ってあるわけ。だから、自分本位にやってると絶対実が結ばないの。わかる？で、自分から離れて、自分の必要とか自分の何とかじゃない、自分の満足のためじゃない、その植物のために注いだ時っていうのは得られるんだよね。で、うちのお袋は田舎でね、その、やってるわけ、畑で。これがすごいわ。もうトマトなんかこんなのができるんだよね。で、最近キュウリ送ってきた。これがうまい。塩かけて食べてごらんなさい。もうすっごい、こんなにうまいんかと、キュウリは。要するに、ね、トウモロコシだってもうピンピンに実が詰まるしね。なんでこんなにうまくできる、私はヒョロヒョロなんだって。心がないんですね、僕の場合。ここに心を注ぐ、自分のね、何かを注ぎ出すということがなければ育ちません、命は。そういう意味で自分から離れないと農業ってできないんですよ。自分のことを第一にしている人は農業できません。これ自分の経験でわかる。雨が降ってきてもなんか、あ、雨降って外出るのかったるいなとか言ってて面倒見ないでほっぱらかしてたらならないんです。そういう意味でね、今我々がいわゆるね、主のまあご計画というか神のエコノミーに関わるためにね、何がいるか、まさにこのセルフ病から自由になって、その植物なり命なり、それ本位になっていく必要があるわけ。そのために自分を注ぎ出す。いわゆる農業のサイクルは種まき、手入れ、そして成長、刈り入れでしょ。これを一年の間に繰り返すわけよ。そして主が言っている原則ね、ここでもですね、死と復活の原則が働きます。第一コリント15章、第一コリント15章の36節、ここでですね、こう書いてある。愚かな人だ、あなたの蒔くものは死ななければ生かされない。わかります？蒔くものは死ななければ生かされない。このヨハネ、第一コリント十五章は復活の原則を言っている章なのね。我々が蒔いたものは、まあ、種にしてもそうです。その種が一度死ぬんですね。その種としてですよ。だって種がとツヤツヤな種のまんま、このツヤツヤを残してね、もうツヤツヤのまんま一粒のままでいたいって言ったら、これは実を結ばない。これは破れるんですね。殻が破れるんです。これがなければ実を結ばない。 我々ね、自分が撒くもの、どうするか。あのね、クリスチャンと思うしですよ。性急な人が多いのね。どうすればいいんですか？ああしろ、こうしろとかって言うとね、ああしたんだけど、こうならないんですとかってね、もう本当に気が短い人が多い。どういうことか、種まいてですね、芽が出るかどうかほじくるわけよ。え、まいたらどうなってんのかなとほじくって、わーとか言ってやってるんですよ。芽が出るわけないんです。まいたらそれは死に渡す。死に渡すっていうことは自分から離れるっていうことです。そうでしょ？これをいつまでもね、自分が買ってきてさ、種買ってきて撒いた、惜しいからってどうなってるかってこうやって見たくなるわけ。そこに生きてるのは何？私なんですよ。思い煩いとかそういうものも全部実は私なんです。でしょ？子供がね、子供を育てるのどうするか、御言葉を語って一生懸命こうやってこうやればこういう子供になる。大体逆行きますから。牧師の息子なんて見てごらんなさい。ろくでもないのばっか。本当そうでしょ？自分で生活できないし、引きこもりになってね。僕のとこ相談来るんだよ、日本キリスト教団の奥様から。牧師の奥様。三人子供いる。もう子供は30代後半、40代になってるんですけど、自立できないで引っ込みになっちゃってどうするんだよ。もう遅い。遅いって。な、年食って何ができます？遅い。おかしい。我々、いい？子供は子供の命があるんですよ。任せればいいわけ。そして子供は、例えばですよ、一見主から離れて、この世に落ちていくかもしれない。しかしそこで殻が破られるという経験をするんです。これがね、きれいきれいに固めて塗り固めてクリスチャンとしてね、牧師のせがれとしてね、もうね、清く正しく、なことやってるから嘘っぱちになるわけ。世の中行って破られなきゃダメなの。殻が破られる。傷受けるでしょ。いろいろとつまずくでしょ。挫折するでしょ。そういうところを通らなかったら、芽が出ないんですよ。それを惜しむから。ね。種まいたと惜しむからこうやって見たくなるわけ。子供がどうなるか惜しむから子供をコントロールするようになる。おかしくなる。ほんとね、これ日本キリスト教将来ないから。はっきり言って、ないです、これは。こんな状況。しかし神は持ってる。まあ前から言って焼け野原の中で芽が出てる。これが今あるんです。ある。あんな150周年と関係ないっすよ。主がやっておられることというのは人が喜ぶ大衆が集まるところにはないです。むしろ主が行うことがね、ガリラヤのど田舎です。エルサレムのあの立派な神殿のところには何もない。そこには何があったか、死があっただけです。主はそういう栄所の外で焼かれたの。外です、主が出るのは。我々もその栄所の外を出ようではないかと、ヘブル書に書いてあるんですよ。キリスト教という栄所を出ようって言ってるんです。一粒の麦として地に落ちて、いや、殻が破られよと、死ねえと言ってるわけよ。その時に、芽が出てくる。この原則を外したものは全部嘘っぱちです。フェイクです。我々はまず自分がまかれることですね。で、そのために神はもうすでに巫女という種を破り、まいたんです。私たちは教会って何でしたっけ？コリントにありますね。教会は神の畑だ。その畑の中に最も尊い宝、つまり御子を撒いてくれているわけ。でしょ？だから最もね、豊かな実を刈り取るべき農夫はもちろん父なんです。そして私たちもその御子を種として持って、その種が健やかに今育ちつつある。その種をまた分けていくわけよ。これが農夫の働きです。私たち。だから、一粒の麦が地に落ちて死ななければってのは、あれはもちろんイエス・キリストご自身のことでもあるんだけれども、これは霊的な働きの原則でもあるわけ。 私たちが撒いたものがいつ帰ってくるかな。撒いたものを惜しんでね、こうやって ほじくり返してって、こういうところにいる限りは出ません。さっき言ったように、いつか何気ない、まあ、さっき兄弟言われて何気ない会話の中で何か撒くわけ、我々は。そう、撒いてる意識すらないわけ。だけど、あの時兄弟が言ってくれたあの言葉が私を導いてくれたんだっていう、それいつか聞くわけよ。ね。その時こっちを覚えてないの。水をやったのいつしよう、そんなこと私はやりましたでしょうか。これが本当の奉仕です。全部覚えて、あ、兄弟にはいくら貸したよね。兄弟にはいくら貸して覚えてる？絶対それ忘れないんだな、我々。そこにあるのは何？自分です。もし自分から離れていれば、それを一切記憶には覚えてない。忘れちゃうんだよ。なぜ？もっと我々はいいものを得るからです。負けばもっといいものが得られるんです。種まきの原則は何でしたっけ？第二コリント 9-6。第二コリント 9-6 にこう書いてあります。私はこう考える。ねえ、まあ、ここは献金の話をずっと言ってるんですけれども、少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り、豊かに撒くものは豊かに刈り取る。あるいは、欄外地を見ると、祝福を持って刈り取る。一人一人、いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにせよ。神は喜んで与えるものを愛してくださる。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることのできるお方である。今なんか日本キリスト教徒ね、11献金っていうのはもう嫌な奴が、で、人たちがいっぱいいるのね。もう呪いです。なんかね、それで恨みを持ってね、で、その11献金を要求する教会はカルトだとかね、その牧師に恨みを持ってる人たちがすっごい多いですよ。本当に。こう、不気味なくらいに恨みを持ってる、そういう人が多い。私なんかもしょっちゅう恨まれてるんですけど。怖い。怖いです、今の日本キリスト教。我々は、いわゆる11献金っていうのをね、否定してないですよ。書いてあるんだから。神を試してみろって書いてある。前々回ぐらいにウォッチマンニーノにありましたね。神を試すということの、と試みることの違いね。神が語ったことを試みるのは神にとって大いなる喜びなんですよ。神は試せと言ってるんですから、試せばいい。これは私も試してる。本当に。本当に天の窓が開けるんですから。しかし、ここに書いてある。ね、それぞれが心で決めた通りにせよ。ね、このね、なんていうかおかしいんだ、この日本キリスト教。変な教えでもって縛られて、そしてそれに恨みを持って、その恨みだけが増殖してるの。祝福が思って刈り取るということがないんです。私たちね、撒いたも、撒いたら、自分が撒いたものをね、何倍もも刈り取ると書いてあるでしょ？それは祝福を持って、あらゆる良い技に溢れると書いてある。溢れてないものは嘘です。なぜ？惜しんでるからです。惜しんでるから。さっき見た、撒いた種を掘り起こしてるから。我々は撒いたらそれはもう全部主がそれをね、どのように用いてくださるか。そう、主の祝福の手の中に撒くんですから。これは言える。絶対に間違いがない。私の義理の兄はね、まあ、クリスチャンなんですけど、精神科の会議をやってるわけね。で、前もちょっと言いましたけど、まあ、やっぱりほら、ああいう人たちっていうのは、お金の管理ができない。そうすると、いわゆるもう本当に食うや食わずになるわけね。で、もっと、すごい場合っていうのはね、ほら、今、デパ地下ってあるでしょ、デパ地下。デパートの地下。あのね、試食品をですね、漁って上を忍ぶわけよ。そういう人たちが来るわけ。お金をくれ、つって。医者のところにですよ。彼はそれをあげてるわけ。その代わり彼は 鶴見区の高額納税者のリストが入ってます。で、彼はね、じゃあ生活どういう生活してるか、全然派手じゃない、家だってもあんまり立派でない家に住んでるし、乗ってる車も大したことないし、食べてるものも大したことない、お金に頓着が全然ないんです。しかし面白い、お金ってそういう人のところに押し入れ、ゆすり入れしてくれるわけで、彼はね、ほら医者って普通さ、川張りの立派な椅子座ってでしょ、で患者さん丸椅子に座らせるわけ、逆、患者さんに川張りの椅子に座って自分は丸椅子に座ってんだよ。不思議だよ。これはね、お金お金って言ってる人っていうのは貧しい、お金に頓着ない、分かち合う人、分け与える人はお金もついてきちゃう。高額納税者リスト入っちゃってる。お金も自分はもういいって言ってるの、いらない、いらないって言ってるのに入ってくるわけ。全然派手な生活してませんよ。家だって僕のマンションの方がよっぽど立派ですから。バルコニーが30平米もあった、富士山見えるんだから、あんないいとこないですよ。そばには三井家公園があってね、春には桜、ね、夏は緑、秋には紅葉、そうやって楽しめるでしょ。彼は鶴見の駅の東口ですからね。東口って言ったら下町です。もっといい生活すりゃいいじゃんとか言ってるのに全然関心ないの。で、山登ってさ、で、自然と戯れ、そういう方が好きなわけ。面白いね、お金ってね。ほんとそうです。我々ね、負けば豊かに満たされる。書いてあるもん。主はルカ書で言ったでしょ？与えよう。そうすれば人々は押し入れ、ゆすり入れしてあなたに与えてくださる。もちろんこの言葉を取って試してもいいよ。だけどもっと言うと、与えること自体がもう喜びなんですよ。えめ？まあ今ね、こういう時勢ですね。まあ僕はあんまり自分のことは明かしないんですけど、一つだけ、言うと、学費払えない学生っていうのがいるわけ。払えない。そういう学生見たときにどうする？もし、ほっといたら彼は退学になってちゃう。あるいは彼女は。そういうの見たらどうする？ハレルヤ。この時こそ、天の父の豊かさを明かしするチャンスです。私、学費立て替えたりする。これ自体が喜びです。私にとってね、多分50万とか100万のためはっきり大したことないんです。僕はあらゆる面で満ち足りてます。しかし、彼、あるいは彼女にとって、それがなかったら人生が全部そこで終わってしまうわけ。でしょ？今そういう時代ですよ。そういう時代です。そういう時代。そういう時に我々は何ができるの？自分が、ね、自分は満ち溢れている。私たちの天の地は豊かである。ヤコブも言ってますよね。それを具体的に行為で表すと、父の豊かさは私たちの貯金通帳によらないんですよ。私たちの貯金通帳を見たら、そんなことはとてもできないかもしれない。しかし我々にの本当の父は宇宙の創始者である。ね、宇宙を今支えている神なんですから。これは我々にとってそういうチャンスは、この父を明かしする大いなるチャンスなんだよ。皆さん、この神の豊かさを明かしすること自体がもう我々にとって喜びなの。これは本当にそうです。それをね、自分の何か惜しみがあったら祝福ないです。しかし、それが全部 ね、神の手の中に巻いてることであれば、それ自体でもう祝福なんですよ。私の自己満足でしょうか、かもしれない。だけど、私はこういう満足はもっと満足したいんです。皆さん、豊かさをね、今の世の中見てごらんなさい。なんでこんなに不景気になってるわけ？みんなが老後が不安だ、これからが不安だっつって財布の紐を秘めちゃってる。で、一時はね、92、3年の頃は、タンス預金が5兆だったそうです。今いくらだと思います？ 30 兆。要するに銀行だって今ほら、なんだ、ペイオフって言うんで1000万までしか保証しませんから、銀行に預けとくの心配なわけよ。だから自分のタンスの中に置いとく、そういう金が30兆あるんです。つまり、この金、前も言いましたね、バビロンシリーズで言った、お金が回らなかったら、ね、世の中は不景気になるわけ。信用創造つって30兆あればそれが約10倍とか100倍になっていくわけよ。なのに30兆を惜しんでそれを溜め込んでるから世の中がこうなってる。そこにある根本的な心って何？自分が損をしない。自分だけが今持ってるものを失いたくない。自分が老後を何とかしたい。わかります？自分が不安だから自分がセルフな。昔ね、中学校の道徳の時間、僕道徳なんて大嫌いだったわけね。で、道徳でね、こういうのあった。ある村でですね、ワインを収穫期にね、みんなで祭りをしましょう。で、村の広場のところにこう、樽を置いといて、で、各家庭から一杯ずつワインをですね、こうやって入れて、それをみんなで分け与えて飲もうじゃないか。ね。で、こうやってみんなでワインを注いでったわけ。で、バーッと並々といっぱいになった。そこで、じゃあ、つって、ピッてやって、飲もうとしたら、水。え？ワインが水になった。イエス・キリストの奇跡と逆なんです。なんでワインが水になっちゃうわけ？わかる？え？わかります？一人一人が、私ぐらいなら水入れといたってバレやしない。全員が水入れたんだ。これが今の日本の貧しさです。わかります？我々のね、その先ここに書いてある惜しむ心、これが私たち神の祝福を阻害しているわけ。お金、例えばですよ、自分がね、与えたお金返ってこなくたっていいんです。たかが50万100万いらないって、それははっきり言って、僕はもともと返してもらうとは思ってません。ただしそれに甘えさせることはダメだからね、出世払いしてもらうよと言ってるけどね、だけどいらないですよ。私たちね、その余っている豊かさをどうするの？分配することです。今の景気対策、最も有効な景気対策は、タンス預金をやめてみんなが金使うことです。GDP の6割が個人消費です。この1月期、3月期、17% の GDP ダウンですよ。どうするの？ 2 万円もらって嬉しいですか、皆さん。なんだっけ、なんとかっていう。2兆円使って、違う、人々の心を温めて、人々の心が緩んで、それをどんどん使うことなんです。だから節約すれば節約するほど日本は貧しくなります。世の中の経済ですらそうなの。自分が惜しんで自分のために、自分のってやるとみんなが貧しくなるわけ。しかしそれをね、惜しまず、それをどんどん周りに配れば、周りに撒けば、自分も豊かになれるわけよ。 ここを外した経済理論なんてのは全部嘘なの。だから今、クルーグマンっていうあの、ノーベル賞を取った人が言ってますよね。金使え。使え。使うんです。使わなかったら日本は立ち直れませんよ。そして子供産まないでしょ。子供産んだって苦労するから。ね。産まない。うん、どんどん子供減るでしょ。減ったら年金アウトですね。余計に前が暗くなるから余計にもう子供も産まない。この日本はどうなります？先ないです。今のままでいけば100年後に約日本の人口いくらになると思います？最悪のケースで4000万人です。3分の1以下です。そんな国が立ち行きますか？立ち行くわけがない。それは何にあります？私病から全部出てるわけ。これ恐るべきことなの、この私病というのは。その30兆のタンス預金を金融機関に回して、それを回してったら、ね、需要は約10倍最低でも創出できるわけよ。そしたら一発で今の日本のこの GDP なんて上がりますよ。とんでもないことを今やってる。まあ、こういうのを合成の誤謬っていうの。個人個人としては合理的なね、決断をしてるけど、全体として見るとおかしくなってしまう。これに今日本は落ちてます。我々は豊かに蒔く者は豊かに刈り取る。結局ね、情けは人のためならずです。世の中でもそう言ってるでしょ。情けをかければ必ず自分に帰るんだよ。これは霊的な原則でも同じです。我々がもし本当の豊かさを経験したかったらば、豊かに蒔くことです。主は試せと言っている。天の窓が開くかどうか。こういう時にどんどん神を試すべきです。一番悲惨な状況というのは、例えばアフリカ、ああいう貧困ね。あの人たちの一番の問題は、蒔くべき種をすら食べてしまう。蒔くものがない。これが最も悲惨です。つまりね、例えば日本もそう、例えば教育だとか子育てとか、そういうものは全部種まきなんです。すぐに成果出ませんって。だけどそこに熱くお金を使って、ね、次の代を育てる。で、今日田原さんのでやったけど、日本は基本的に教育っていうのは全部家庭の責任にね、なっていると。で、負担率がね、国の負担率一番低いんですよ。で、欧米なんかは、例えばあの、北欧なんかはですね、あれはあの、税金7割、社会負担が7割です。だから10万社、あの、給料あったら7万円持ってかれるわけ。その代わり、大学まで子供の教育タダですからね。医療費もタダですから。だけど日本は税金は払いたくないわ。国は金出してもっと面倒見るだの。ありえないんだよ。自分が代価を払わないでなんで国が保証できる？そうでしょ？今の議論見てごらんなさい。自分勝手ばっかしだよ。税金は払いたくない。だけど社会保障はしろ。だから本当にね、あの政治家、自民党の人たちね、あのおじさんたちかわいそうです。どっからお金持ってくるの？ね？これが日本人です。卑しいんです、日本人。貧しいんです。このお金を投資する、あるいは物事、自分の労力、自分の何かを注ぎ出すということがない限りは、今の日本は立ち直れないし、これからの日本はあり得ないんです。本当の豊かさに立ち返るということは、自分を無にすることです。で、それを日本人はやってたの。例えば、二宮尊徳。彼はそういう経済対策をやったんですよ。やったの。だからあれ、どこだっけ、何藩だったっけ、ま、どっかだっけ、あの、財政赤字だった藩なんだけど、彼はそれを立て直したのね。変な経済学の理論、欧米の理論違う。人の心を温める経済対策をすれば。ええ、ね、自動的に子供を産むようになるし、 子供を産む、育てるって、これは大いなる祝福です。ね。私はシュガーさんに言われたの。兄弟、絶対三人は産めと。はい、つって、三人育てた。大いなる祝福ですよ、皆さん。教育費だって全員私立ですよ。おい、なんで公立言ってくれないの。しかし、主は、あり余るほどに満たしてくださる。ならばそれ今度は人に、ね、人にどんどん分かち与えればいいじゃないですか。僕もやりたいことあるわけ。山小屋作りたい。だからお金欲しいんだけど、それと今の必要を比べたらどっちが緊急なんですか。ね。自分というものをまず脇に置いとくことです。育児とかそうでしょ？子供のために自分を、すねを削るんでしょ？これは大いなる祝福なの、それ自体が。だから、いわゆる僕は育児で悩んだことなんかないですよ。楽しかったんだもん。育児で悩む人の気持ちわかりません。なんでそんなこと悩むの？子供と一緒に人生楽しめばいいんだよ。で、子供に注ぎ出せばいいわけ。我々が豊かに蒔いたものは、どういう形で帰るかそれは知らないって。これは主がされることであって、ね、いつくださるんですか？あれ、覚えてくださってますとか言って。そんなさもしい心があって、それ自体がもう祝福でないんです。大いなる祝福っていうのはもうそれがね、喜びなのも、与えること、注ぎ出すことが。これ自体でもう祝福されちゃうわけ。あといらないって帰ってこなくたって。帰ってくるかどうかじゃない。そこにある主の心に触れることがもう喜びなんですよ。種をまく。そのまく種がない。この悲惨さ。ね。第一コリント16の2にこう書いてある。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおの、いつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。つまり、まくべき種を残しておきなさいって言ってるわけ。そうでしょ？我々ね、まくべき種を食べちゃったら、もう貧困はどこまでも落ちます。まくべき種のない人は本当に貧困です。昔の日本っていうのはね、貧しい人はいっぱいいたんです。江戸時代。ただペリーが来てね。で、ペリーはね、日記になんて書いてあるか。こうやって日本にね、開国を要求してね、日本がね、開国していくこと、これが日本にとって真の幸せになるだろうかって書いてんだよ。対米戦略も彼分かったからね。アメリカは日本からむしりだけむしりたいんです。そして、自由だ、平等だ、人権だ、こういうものによって人々の心をもう仏断させ、仏切りにする。そして私、私、私。これを全てにする。こういう社会を作っちゃったわけ。アメリカが。これによって、まくべき種すらなくなっちゃうわけ。私が全て。今の貧困見てごらんなさい。本当に大変なことになってる。1200万人ですよ、年収300万未満が。働いてる人も30何パーセントです。おー、すごいことになってるな。世界ナンバーワンの日本経済、もうダメ。どっから来てると思います？経済対策を間違った？日銀の早見総裁、亡くなりましたけど、彼の責任？違う。人々の心が貧困なんです。もし、だから、戻りますけど、その江戸時代、ね、貧しさはいっぱいあった。しかしね、貧困はなかったって言ってるんです。この違いわかる？貧しいということと貧困ということは別なんです。貧しい人は種持ってるんです。畑にまく種持ってる。だからそこからの収穫は少ないかもしれないけれども、それによって食べることができてるわけ。だけど貧困っていうのはまくべき種もないんです。霊的原則も同じ。教会というのは神の畑です。この神の畑に、これ今お金のことだけ言ってんじゃないんですよ。自分が注ぎ出すもの、自分がそこに撒くべきものがなくなってしまう。これはもう貧困です。貧困です。最も深刻な貧困です。我々は自分の何かを主のために持っている。 週の初めの日にそれを確保すること、そしてそれを種を種としてまく。自分の必要の満たしじゃないんです、それはね。その豊かな種を、持ってるということは、これは大いなる祝福です。そして大いなる収穫を得るんです。そこから本当の意味での豊かさというのが今日本キリスト教ない。悲惨だよこれ、本当に悲惨な状況になってます。11献金が呪いだとかね、また逆に牧師の方も11献金やってないとね、なんかどっかの女牧師が言ったそうです、4倍返しの呪いが来るとか。いや僕もこれ聞いたことあんの。あのここに来てるあるご婦人がね、あのゆうくさんこういうのあるんですけどどうですかって聞いてくれて聞いたんですよ。4倍返しに神は呪いを下すって、わあ、もうどっちもどっちですから、なもの相手にしないっていうのが一番いいの。エクソダスせよ。誠の意味での神の豊かさの領域、神の畑、牧草地にね、避難せよ。ここで本当の意味での豊かさを経験するんですよ。失うこと、祝福です。手放すこと、祝福です。これは本当にその通りだから、その通りなの。我々ね、人生のね、終わり方考えてください。まあ、ここ、1ヶ月、2ヶ月の間にね、まあ、私の周りの人がね、まあ、病気とか、いろんなことでね、まあ、死というものを経ていったわけですけど、私が終わるとき、じゃあ、どういうふうに終わるのか。ね、ここでわかるんですよ。自分が蒔いたもの、それが必ず、戻ってくる。収穫を得る。もしこの地上、ここにいる間になかったとしても、その次の時代に主は大いなる祝福を持って満たすわけ。ですから私たちの人生っていうのは、生きることっていうのは、まくことです。ね、神、パウロ言ってる、時が良くても悪くても御言葉を語れ。まいてる。それは何気なくですよ。こうやってね、一度決心して、聞いてくれるとかやってたら逃げますよ、そら。そうじゃない。我々が満ち足りてる中で、何気ない会話の中でね、何かが流れるの。先ほど兄弟言われた、誠の予言っていうのはそういうものなの。私たちが味わったキリストのクオリアが発散されていくだけなわけ。私、毎朝ね、三木公園ジョギングやってる。あればね、ハッピーになれるっすよ。もう朝ね、ジョギングやるでしょ。あのね、ベータエンドルフィンが出るわけ、ベータエンドルフィン。これはね、モルフィネのね、6.5 倍の鎮痛作用がある。もうこれね、ハッピーになっちゃうわけ。そして、帰ってきて熱いシャワー、バーッと浴びるでしょ。ああ、生きてる。もうこれだけでも喜びですよ。そこで主の名を呼ぶと最高も天国です、天国。ね、そういう味わいが発散するわけ。で、ジョギングやってるとね、おっさんたちがね、なんかグループになって毎朝ね、歩いてるおっさんたちいるのね。で、そのおっさんとすれ違うわけ。そうと臭いんだ。カレー臭が、ほんと臭いわ。いやー、あれはね、本人たち気づいてないですよ。それはね、すれ違って10メートル、20メートル匂いが残ってますから。残りが。これ逆に考えればいいわけ。彼らはそういう悪臭を発散させていることを気づいてないから、堂々とこうやって歩けるわけよ。だから若い子から、臭いって言われるわけ。パパ臭いとか言われてさ、そういう人いっぱいいるわけよ。どっかの兄弟もなんか最近奥さんに言われたそうですけどね。気づいてないからです。我々逆を考えてください。キリストの香りを発散するってことは、それ気づいてないの、私たちも。ただ、食べたもの、ね。例えば中国、台湾行ってごらんなさい。臭いっすよ。油のね、酸化した匂い。飛行場降りた途端にブワッときます。臭いですよ。で、彼らはわかんないんです。 我々同じ。キリスト食べて、御言葉食べて、味わって、それがハッピーで、自分の中に染み込んでいるものであれば、自動的にそこから流れて、何かが発散していくわけよ。ね？自分は気づいてないの。ただ自分は楽しんでるだけなんです、皆さん。いい？だから歯食いしばって何かやるんじゃないんだよ。喜びながら、いつも喜びなさい、いつも喜びなさい、いつも喜びなさい、って、違う。こういう難行苦行系クルシチャンになっちゃダメ。絶えず喜び。今いいよ。ほととき、ほととき、ほたるじゃなくて、なんだっけ、ほうほけきょ。あ、うぐいす、うぐいす。うぐいすの声が最高ですよ。ねえ、で、緑が濃くなって、朝フィトンチッドがあって、新鮮な空気、オゾンを吸い込んで、体すらそこで養われるでしょ？そこで手を挙げて主を賛美する。これはもう天国です。私たちそういう喜びを経験せよって主は言ってるんだよ。私の豊かさを味わえって言ってるわけ。ならば惜しむな。自分から離れよ。自分のことはいいって。なぜ？あなたのことは私が顧みる。主の顧みと自分が自分を顧みるのとどっちがいいんですか？主の顧みの方が何倍も企画にならないくらいに全てが整っているんですよ。ハレルヤ。惜しまず手を離してみんなそこに投げ出せばいいんです。主の御手の中に。あとは全部自然と整っていく。シュガーさんの言う一点キリストです。キリストのみ。ここに焦点を合わせていれば、あとは全部自然と整います。あらゆる必要を何て書いてある？ピリピ書に書いてある。神はキリストイエスにあって、ご自身の栄光の富に従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださる。ハレルヤ。そう約束があるんですから。それに自分委ねちゃえばいいわけ。思い煩いから自由になれば、あらゆることが喜びになります。すべてが楽しみになります。この地上の人生を思い存分楽しめと、主は言っておられる。ハレルヤ。誠の豊かさを、皆さん私たちがね、明かししましょう。明かししようなんて思わなくていい。楽しめば自然とそれが発散していきます。伝染していきます。そういう人たちがまたどんどん起こされれば、この地上において主の体は拡大するんですよ。これが命の増殖です。祈りましょう。ハレルヤ。おー、イエスイエス。イエスよ、感謝します。あなたは神でありました。永遠の昔から神の懐におられた神の言葉でありました。ロゴスなるお方があえて無力な赤子としてこの地上に来てくださり、私たちの人生に関わられてくださったことを感謝いたします。しかもあなたは飛んでおられたにも変わらず、私たちを豊かなものとするためにご自身は貧しいものとなられました。主よ、あなたは十字架につけられるとき、すべてを剥ぎ取られたのであります。文字通り衣服だけではなく、プライド、人間としての尊厳、 全てを剥ぎ取られてそこにさらされたことを感謝いたします。父はこの御子を最も尊い宇宙の宝をすでに私たちの中に撒いてくださったことを感謝します。もし御子が一人でパーフェクトな生活をしパーフェクトであり、私は神を証しする、私は神の子である、そこの自己満足にとどまっていたら、私たちはこの救いを知ることはなかったでありましょう。その最も完璧なお方があえてご自分を低くし、十字架に至るまで自分を低くし、自分を裂き、一粒の麦としてその殻を脱いでくださったことを感謝いたします。神はもうすでに最も尊い種をまかれました。そしてその種が私たちのうちにも届き、今私たちは神の畑としてこの種を宿す存在とされていることを感謝いたします。ハレルヤ。そしてこの神の御子の中に全てのものがあります。愛、喜び、平安、柔和、慈愛、威勢、親切、寛容、それらの全てのものを含めて、また知的な私たちの必要の満たし、病の癒し、全てのものが全部そこに備わっていることを感謝いたします。神の DNA が御子のうちにあるからであります。この DNA は自動的に自己を産出し増殖し増える命の性質を持っていることを感謝いたします。どのようにして育つのか人は知らなくてよろしい。それは人手によらず自然となることである。私たちはその命の働きに信頼いたします。ただ委ねます。そしてその働き、成長を阻害するこの私という存在、どうぞ主よ、これを殻として脱ぎ捨てるこの経験が我々に今必要であります。誠に自分を投げ出す、神の畑に投げ出す、神の良き御心に投げ出す、保留なく全部投げ出すという、これがもしクリスチャン一人一人ができるのであれば、あなたは道を得られるでありましょう。主よ、どうぞ私たちが誠の豊かさを味わうことができますように。あなたは決して無理強いされる方ではありません。しかし私たちの信仰の度量に応じて、あなたはご自分の御心を明らかにし、そして私たちがそれに応えることを願われる主であることを感謝いたします。来よ私の身元に来るようにと、今あなたが保留しているそのようなものよりはるかに豊かなものを私は備えていると、あなたがそれを手放すのであれば私の豊かな必要の満たしがあなたに与えられるであろうと、あなたは待ってくださっている主であることを感謝いたします。今のこの日本キリスト教の悲惨さを憐れんでくださいますように。そしてどうぞ主よ、このキリスト教という束縛、要塞、宗教、これらのものから解放され、誠の命の実体、実質であるあなたに転機することができますように。そして今そのようなあなたの器を一人一人と召してくださっていることを感謝いたします。私たちにとって唯一の必要の満たしは御子イエスキリストご自身であると。そして主は言われます、あなたはもうすでに得ている。なぜ自分の生活と思い煩うのか、なぜ自分の必要で思い煩うのか、あなたの必要は私が知っている。私に委ね、私に信頼し、私の中に自らを明け渡すのであれば、私の方法とタイミングによってあなたにそれが与えられるであろう。神は キリストイエスにあって私たちのすべての必要をご自身の栄光の富に従ってすべて満たしてくださるであろう。それをあなたは信じるか。私を試すがよい、試すがよい。主はそこまで言ってくださることを感謝いたします。誠に主の真実を知る機会を感謝いたします。私たちが必要、欠乏、トラブル、問題、これに出会うとき、それはあなたを知るチャンスであることを感謝いたします。あなたが誠の愛であり、平安であり、喜びであり、乳和、慈愛、自制、親切、寛容、その他全ての良きものであることを感謝いたします。そこから私たちは刈り取り、収穫を得ることを感謝いたします。そのためにどうぞ撒くことを教えてください。惜しみなく撒くことを知ることができますように。どうして撒かないところから収穫があり得ようか。豊かに撒くものは豊かに刈り取るであろう。この言葉が真実であると知ることは父の栄光である。御言葉通りであるということを私たちが証しし喜ぶことは誠に神の栄光である。私の言葉があなた方のうちに住まい、私があなた方のうちに住まい、あなた方が私のうちに住まうならば、何でも願うものを求めるがよい。それを叶えてあげる。この主の約束を感謝いたします。まず神の国と神の義を求めよう。すべてそれらのものは添えて与えられる。与えよう。そうすれば人々は押し入れ、ゆすり入れしてあなた方に与えるであろうと。どうぞ私たちの心が地のものに粘着することがありませんように、世の富に粘着することがありませんように、すべてから私たちが自由であるとき、あなたは自由にそれを満たしてくださることを感謝いたします。人の目には全く不可能に見えたことが、神の目から見れば私が働くチャンスである。私にそれをさせようと。人にはできなくても神にはできる。これを信じるか。そして信じた者は自分の技をやめ安息に入るであろう。そして良きものを得て、この良き地の産物に預かり、その収穫を楽しむものとなるであろうと。キリストにある大人として、そしてその良き地の産物をお互いに分かち合い、それを周りへ明かしし、神の富、豊かさを明かしするものとなることができるように、主をどうぞそのように私たちを用いてください。地上にいる生活をそのように祝福してくださいますことを感謝いたします。神の子であり、キリストと共なる共同相続人であり、神の富、資産を受け継ぐものであり、いや神ご自身があなたにとっての資産となったことを知るように、神があなたの財産であると聖書に書いてある。ハレルヤ。それに私たちは何にも欠けることがないであろう。自分を見て貧しいと思うことがないように、神を見るように、この方に目を留めるように、信仰の創始者であり完成者であるお方から目を離さないように、I'm sorry. おお、あなたの富を感謝します。あなたの豊かさを感謝いたします。私たちの生きる日の限り、良きものが私たちを追ってくることでありましょう。ハレルヤ、感謝します。ただ感謝いたします。あらゆる天的な喜び、祝福をもって私たちを満たしてくださることを感謝いたします。ハレルヤー。